説教を2回、休みまして、何か久しぶりにこの講壇に立ったような、気持ちがしております。教会員の皆さんの立場からすれば、毎週違う牧師が来て、説教をしましたから、何かこの、新鮮さを覚えたという人も、いらっしゃるかもしれません。でもこれはある、無牧師の教会の方がおっしゃっていたことですけれども、毎週違う牧師が来て、それぞれの語り口があり、最初は、飽きないでとても良かったんだけれども、でも日替わり弁当も飽きますよと。説教というのはですね、本来その教会に使わされた牧師が語るからこそ、真にその群れを養う言葉になるのだと思います。その群れの一人一人の顔を思い浮かべながら作る説教と、どこの教会でも通用するような説教では、語りかける対象がはっきりしているかいないかで、そこに大きな違いが生じてくると。これは私自身が体験的にそう思うわけであります。来週は特典がありまして、また他の教会から牧師を招きますから、こういうことを言うのはどうかとは思いますが、でもですね、これは確かなことだと思うんです。特典というのは、これは、教会に来るきっかけを与えることにはなると思いますけれども、でもそこで本当にその人が、その来た人がですね、養われるかどうかというのは、やはりそこの教会の牧師が語る説教によるわけです。私も2週この講談を離れまして、何かこの早くこのハイデルベルク信仰問答の説教をしたくなるような、そういう気持ちがいたしました。皆さんもそろそろこの御言葉を聞きたいと思ってらっしゃるのではないかとも思います。改めて自分自身がですね、自分の語る説教によって養われているんだということを今回少し実感することができました。さて、今日はですね、第12主日のところ、問いの31から32のところ、ここを手がかりにして、御言葉に聞いてまいります。で、今日の説教の要点はですね、この問いの31のところ、キリストという言葉についての、これは説明になりますけれども、そこではこの言葉に込められております3つの職務、すなわち預言者、祭司、王という、この3職がここでの第一の要点になります。で、これは教会が伝えてきた伝統的な表現では、キリストの三職、そのように言われますけれども、これはですね、ぜひ今日の説教で皆さんに覚えてほしいことなんです。それともう一つ、大事なことがあります。それは今度は問いの32が扱っていることですけれども、これはキリスト者ということの意味であります。で、今日はむしろこちらの方が、この説教の中心になろうかと思うんですね。キリストとキリスト者という、今日は説教題を掲げていますが、イエス・キリストと私たちキリスト者とどういうつながりがあるんだろうかですね。で、実はですね、このつながりがわからないと、私たちが信仰者として生きることの意味、目的というのを見失うことになってしまうんです。で、信仰者にとってはそれくらい重要なことが、この、問答のところで、今日の問答のところではですね、言われているわけなんです。早速 問いの31から見ていきたいと思いますが、この信仰問答はすでに使徒信条ですね、あの学びに入っております。使徒信条の第2項、子なる神イエス・キリストのイエス・キリストについての問答がここでは扱われています。で、前回のところではイエスという名前についてのことが言われておりました。で、今日のところ問いの31では今度はキリストという言葉が取り扱われています。で、キリスト、これはクライストということですけども、ギリシャ語の言葉でありまして、この言葉を旧約聖書の書かれたヘブライ語という言葉に直しますと、これ皆さんもよくお聞きになったことがあると思いますが、メシアという言葉になります。このメシアという言葉を聞いて思い起こすのが、もうだんだんクリスマスが近づき、今教会はクリスマスのシーズンにもう入っておりますけれども、この時期ですね、まあ年末になっていくと、この日本の国では、ベートーベンの第九なんかがよく演奏、ね、されますけれども、キリスト教国に行きますと、むしろ第九ではなくて、よくこのヘンデルの、メサイアですね、これが講演されるわけなんです。メサイアっていうのは、これはメシア の英語読みですね。メサイアというのはですね、これは旧約聖書から始まって、その旧約聖書の成就としてメシア、キリストが到来した、クリスマスの出来事がそこで描かれる。そしてやがてそのメシアが十字架にかかって死ぬ、そして復活をした、そういったこの一連のキリストの出来事を御言葉によって綴っている、それがメサイアの内容になります。で、このメシア、キリストということなんですけども、これは本来この問答にもありますように、油注がれたものという、そういう意味があります。で、これはですね、実は旧約聖書に由来している言葉なんですね。それは油を注いで神様の特別な務めに就かせる、任職をする、そういう意味の言葉なんです。例えば皆さんがダビデという王様の名前をご存知かと思います。旧約聖書のサムエル記などにこのダビデの話が出てきますけども、このダビデがですね、王様になるときに、その時に預言者であったサムエルがやってきまして、そしてこのダビデにですね、油を注いだっていう話が出てまいります。これはサムエル記のところにですね、こういう言葉がありますけれども、まあ、私だけが読みますので、ちょっとサムエル記の上のところですが、16章の13節のところですね、ここを読みますと、サムエルは油の入った角を取り出し、兄弟たちの中で彼に油を注いだ。その日以来、主の霊が激しくダビデに下るようになったですね。こうやってこのダビデを王に任職したわけなんです。ですから、そのように、シュエスは父なる神様から選ばれ、そして特別に、任職をされたですね。そのことがこのキリストという言葉に表されていますね。で、このことをシュエスもまた深く自覚しておられました。それは、今日読んだルカによる福音書の、ところでも明らかにされていることです。今日読んだところですけれども、ルカによる福音書の第4章の18節以下のところですね。ここをちょっと読んでみますと、こういうふうに書いてあります。主の霊が私の上におられる。貧しい人に福音を告げ知らせるために、主が私に油を注がれたからである。 主が私を使わされたのは、囚われている人に解放を、目の見えない人に視力の回復を告げ、圧迫されている人を自由にし、主の恵みの年を告げるためである。イエスは巻物を巻き、係の者に返して席に座られた。街道にいるすべての人の目がイエスに注がれていた。そこでイエスは、この聖書の言葉は今日あなた方が耳にしたとき実現したと話し始められた。このイザヤ書の御言葉が、イエス・キリストによって成就、実現したですね。そう主イエスはここでおっしゃっておられるわけです。貧しい人に福音を告げ知らせるために主が私に油を注がれた、つまり認職された。そのことが今日今ここに実現したですね。そう主イエスはここでおっしゃっておられる。ではですね、具体的にそこにはどういう職務があるのか、主イエスはどのような職務を持って認職されたんでしょうか。で、信仰問答は3つの職務があることを、ここで聖書から解き起こしております。今日の問答のところに、注目をしていただきますと、まず、最高の預言者また教師、そのようにあります。このところを読みますと、私たちの最高の預言者また教師として、私たちの贖いに関する神の隠された熟慮とご意志と余すところなく私たちに啓示しですね。この預言者というのは、それは神様の言葉を預かって語るもののことなんですね。それを預言者というふうに言います。で、神様の言葉には当然神様の熟慮とご意志とが込められているわけです。で、ただここで注目していただきたいのは、信仰問答がですね、それを私たちの贖いに関する神の隠された熟慮とご意志だと、そういうふうにこう言っているんですね。神様の熟慮とご意志は、それは私たちの贖いに関することなんだ。で、言い換えれば、それは私たちの罪の許しということです。罪許されて私たちが神の子とされるということ。御言葉にはそのような神様の熟慮とご意志とが込められているんだ。しかも今日のところを見ますと、余すところなくとあります。そのご意志が完全に現れている、余すところなくこの主イエスには現れているんだと、そういうふうにこの言うんですね。ヨハネ福音書には、これクリスマスの時に読む言葉ですけれども、言葉は肉となって私たちの間に宿られたとあります。この神様の言葉が具体的に私たちと同じ肉体をとってこの地上に現れた、それがイエス・キリストですね。だからキリストというのはまさに最高の預言者なんです。キリストこそが神様の言葉そのものだからです。その神様の言葉が肉体をとってこの地上に来られた、だから最高の預言者なんですね。次に、私たちの唯一の大祭司だというふうにしています。ここも読みますと、私たちの唯一の大祭司としてご自分の体による唯一の犠牲によって私たちを贖い、御父の御前で私たちのために絶えず取りなしと。これ祭司というふうに出てきますけれども、これも旧約聖書に由来することでありますが、この旧約の時代というのは、礼拝というのは、これは犠牲祭儀が中心だったんですね。旧約聖書のレビ記などをこうご覧になりますと、動物を 犠牲として捧げる規定が細かくそこに記されております。犠牲を捧げることによってイスラエルの民は神様の御前にこの罪を許されたわけですね。次の罪の贖いがなされたわけです。祭司というのはその人々から持ってきた犠牲を神様に今度は捧げて、神様の御前に人々の罪を取りなすですね。そういう務めを持っていたのがこの祭司であったわけです。だから神様と人間とのこの仲介役をしていた、ね、それが祭司なんですね。で、主イエスはまさにあの十字架によって、ご自身を犠牲として捧げ、人々の罪をあがなってくださいました。それによって私たちは御前に許されて、神のことをされたわけですね。で、それはここに、唯一という言葉が繰り返されて、唯一の大祭司として、あるいは唯一の犠牲によってとですね。もう完全な一回限りのものですね。だからキリストの犠牲こそもう唯一無二の完全な贖いがそこにあるということなんです。ですからもうもはやですね、イエス・キリストによって罪を許されて贖われた私たちというのは、繰り返し繰り返し動物を捧げるようなもうそういったことはもうしなくてもよくなったんです。旧約聖書の時代はそれこそ動物を捧げてですね、繰り返しその罪の贖いをしなければならなかったわけですけれども、もうイエス・キリストこそが唯一の完全なる贖いになった。そのことがこの大祭司としてのキリストの務めでありました。そして3番目に今度は永遠の王と続いています。ここも読みますと、私たちの永遠の王としてご自分の言葉と霊とによって私たちを治め、獲得なさった贖いのもとに私たちを守り保ってくださるのです。私たちはですね、キリストによって、罪を贖われ神様のものとされたわけですね。それはまさにキリストの主権のもとに置かれるっていうことなんです。イエスを主とする、イエスを王とするですね。で、それはこの世のあらゆる束縛から私たちが解き放たれるということでもあるわけですね。そこで私たちは罪の支配、死の支配から自由にされる。それがこの王という、一つのこの職務であった。またこのキリストのご支配は、この世の支配者のように剣で治めるものではありません。力で治めるものではないんですね。ご自分の言葉と霊とによって治めるものでありました。これもヨハネ福音書のところですけれども、主イエスは私たちにこの聖霊を与える約束をされます。聖霊を弁護者として、助け主として私たちに与える、そういう約束をされた。で、やがて聖霊が下ってですね、ペンテコステの出来事、そして教会が誕生するわけですけれども、教会というのはこのキリストの体であった。私たちはこのキリストの体に結ばれて信仰を保っていくことができる、信仰を守られて生きることができるんですね。だから教会なしに私たちは信仰を保つことはできません。一匹狼で生きていくことなんか私たちはできないんです。教会というですね、その中でキリストに連なることで私たちはそこから命をいただいて信仰を守り、そして保っていくことができるわけなんですね。 これは昔のキリスト者が言ったことですけども、母なる教会という言葉があります。ですね。母なる教会を持たなければ、私たちは神様を父と告白することはできないと、そういう言葉もあります。母なる教会ですね。私たちは教会というところに、結ばれていく、洗礼を受けて教会に連なるわけですけども、それはまさに神様の懐に抱かれるようにして、そこで守られ、そしてその御言葉の乳を飲むですね。乳を飲む私たちは養われていくわけなんです。それがこの王としてのキリストの務めであります。そのようにイエス・キリストは3つの職務を持って私たちに働き、そして仕えてくださる。これはキリストについての信仰の基本、そう捉えて良いでしょう。でもですね、ハイデルベルク信仰問答はこれだけを語って終わりにしないんです。でここからが実はハイデルベルク信仰問答の真骨頂なんですね。次の32へと問答を続けていきます。問いの32のところ、ここを読みますと、しかしなぜあなたがキリスト者と呼ばれるのですか。なぜなら私は信仰によってキリストの一部となり、その油注ぎに預かっているからです。それは私もまたこの方の御名を告白し、生きた感謝の捧げ物として自らをこの方に捧げ、この世においては自由な良心を持って罪や悪魔と戦い、ついには全被造物をこの方と共に永遠に支配するためです。大変面白いのは、なぜあなたがキリスト者と呼ばれるのですかですね。この信仰問答はただキリストだけを説明して終わるんじゃなくて、このキリストと私たちキリスト者との結びつきを、ここで明らかにしているわけです。でこれはですね、このハイデルベルク信仰問答の大きな特徴ですので、ぜひ皆さんに覚えてほしいことなんです。もう私はですね、他の問答はもう忘れても構いませんから、ここだけはハイデルベルク信仰問答を学んだものとして覚えておいてほしいと思うんです。それだけこの32っていうのは非常に大切な部分だと理解しています。それは何よりですね、私たちはイエス・キリストと別々に存在しているのではないんだっていうことなんです。一心同体っていう言葉がありますね。一心同体、まさにそうなんです。信仰によってキリストの一部となりってここにありますけれども、私たちはですね、キリストを信じて、洗礼を受けるわけですね。で洗礼を受けるっていうのはただ教会員になるっていうことだけではないんです。この孔子というか伝道書の教会員になりました、それでおしまいっていうことではなくて、そこでは実はキリストと一つになっている、そしてキリストと同じように罪に死にですね、十字架でキリストが死んだように私たちも罪に死に、そして復活の命に生かされていくですね、蘇らされる。それがまず私たちがキリストと結ばれているっていうことの恵みなんですね。そしてそれだけじゃない。このハイデルベルク信仰問答が言うのは、その油注ぎにも預かっているというんです。つまり私たちも認職されているっていうんです。キリストが油注がれて、この3つの務め、預言者、祭司、王として認職された、それは分かる。で私たちも同じ油注ぎに預かっているんだと、キリストに結ばれているならば、 そしてこの3つの務めに私たちも生きるものとされている、そうこの信仰問答は伝えています。それはまず預言者としてですね、皆を告白しとあります。それは私たちもその口をもってはっきりとイエス・キリストを信じるということができるということなんです。信仰を持っている者はですね、この信仰を語り証しする者として使わされている。だから伝道するんです。伝道して御言葉を述べ伝える、そういう預言者としての務めがまた私たちにも与えられています。また祭司として生きた感謝の捧げ物として自らをこの方に捧げるですね。それはまさにこの主のために、その栄光のために献身するということです。自分を捧げるですね。キリストがご自身を捧げてくださったように、私たちもそれに応えて私たちも捧げていく。でそれはまず何よりこの礼拝を守るということにつきます。この礼拝を捧げるということは私たちの献身の表れなんですね。だからこの礼拝を守るということです。それと同時に祭司というのは、先ほど言いましたように取りなしをするわけですから、神様と人をつなぐわけですから、私たちもまたこの取りなしに生きる、家族のためにですね、友人のために、隣人のために取りなしをする、取りなしの祈りをする、それがこの祭司の務めにあります。そして王として生きるですね、これもまた私たちの職務なんだと。ここでは自由な良心を持って罪や悪魔と戦い、ついには全被造物をこの方と共に永遠に支配する、そういうふうにあります。私たちはですね、罪と死からもうあがなわれて主のものとされましたから、もう何者にも支配されないんです。自由なんですね。それがキリスト者。さまざまな人間的なしがらみであったり、人の顔色を伺ったりですね、この世のいろんな価値観に束縛されたり、そういう生き方からも私たちは主のものとされたわけですから、買い取られたわけですから、自由なんです。自由、王というのはそういう自由を持って神様の栄光のために生きていくことができるんですね。何者にも束縛されずに生きていくことができる。そして王は戦います。戦うんです。さまざまな悪魔の誘惑に対して、罪の誘惑に対して、これに毅然と立ち向かっていく、この抵抗していく強さを王は持っています。私たちもまたその務めに生きることができます。そういう、キリスト者としての、まあ、これは特権ですよね。特権と、そして責任が私たちには与えられている。けれども、どうでしょうか。この問いの32なんですけれども、私はこの問答を読みますとですね、こういうふうに聞こえるんです。この訳では、まあ、しかしなぜあなたがキリスト者と呼ばれるのですか、そういうふうに問いかけていますが、私はこういうふうに聞こえるんですね。しかし、よりによってどうしてあなたがキリスト者なのですかと。ですね、よりによってどうしてあなたがキリスト者なのか。あなたのようなものがどうしてクリスチャンと言えるんだろうかと。皆さんご家族と一緒に生活している中で、例えばあなた本当にそれでもクリスチャンっていうふうに言われるようなことがないでしょうか、ね、あなたそれでも本当に教会に行ってるのなんてね、言われることがあるかもしれませんけども、そうなんです。 私たちはですね、キリスト者なんて呼ばれるそんな資格は元ないんですね。私たちがキリスト者、そのキリストという名を身に帯びること自体が本当にこれは恐れ多いことなんです。本当にこの名に恥じない生き方をしてきたか、それを振り返れば本当に私たちは恥ずかしい。でもですね、このような私でも神様は憐れんでくださった、すべてを許してくださって、もう一度新しく歩み直すことができるようにしてくださった。キリストに結ばれて、キリストに一つにされて、初めて私たちはそのようにキリスト者として歩み出すことができる。そういう新しい性に生かされたものが実はこのキリスト者であるクリスチャンなんです。先週は聖路加国際病院の日野原重明さんがですね、この熊本に来られて講演会があったそうです。私は行けなかったんですが、彼もキリスト者ですよね。前 NHK か何かでこう特集があって、私も見ましたが、ああいうこう姿を見ていると、単純にですね、ああいいなですね、ああいう人になりたいな、ああいうふうに年を取りたいな、そう思います。憧れるんですね。憧れを持つ、信仰を持ったらああいうふうになれる、人から憧れを持たれるようになる。本来信仰者っていうのはそういう存在なんです。ペテロはうるわしの門のところにいた人にですね、こういうふうに言いました。私たちを見なさい、言った。でパウロはですね、私に習うものとなりなさいっていうふうに言います。私をご覧、私を見てごらん、言うんですね。でそれは何か自分を自慢しているということではなくて、こうだと思うんです。こんな私でも神様は憐れんでくださった、救ってくださった、こんな私でも許されてキリスト者と呼べるようになった。イエス・キリストが十字架と復活の御業によって全てを備えてくださった。だからもう自分は何もなくてもイエス様のおかげでキリスト者と呼ばれる、そういうものになった。だから私をご覧、そう言えるんです。どうか皆さん、キリスト者としてどうぞ胸を張ってその務めに生きていただきたい。私たちもまたこの尊い務めに招かれて、そして生かされているのです。お祈りを捧げましょう。主イエスキリストの父なる御神様、当然ながらキリストという名を身に帯びるほどのものではありません。むしろその名を汚してしまう私どもの歩みがあります。けれどもあなたはそれでも私たちを信頼して、そしてイエス・キリストゆえにその尊い名を私たちに託してくださいます。そしてこの尊い務めに私たちをつかせてくださいます。どうかキリストに結ばれ、いよいよ新しい命を持ってこの尊い御業に仕えることができますように、私ども一人一人がその自覚を持って神様の御言葉を述べ伝え、また人々のために取りなしをし、また悪の力に抵抗し、 信仰を守る、そのための務めにどうぞ私ども進ませてくださいますように心から祈り願います。今日からの一週間もキリスト者として胸を張ってそれぞれに与えられた務めに励むことができますように強めてください。感謝願いを主イエスキリストの御名によって御前にお捧げいたします。アーメン。賛美歌の338番を歌います。